Flappers Radio. フラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。お相手は吉田フラッパー豊でございます。土曜日の深夜に、金曜の深夜って言えばいいの、明けて土曜の深夜なんですけれどもね、地震がありまして、それもかなりでかい地震があったと、言うんですけれども、実は私は地震に全く気がつきませんでした。寝てたのか、いや違うんですね、寝ていなかったんですね。テレビを見ていたんですが、これね、全然本当に地震気がつかなくて、しかもテレビ見てたって、録画してたプロレスを見てたもんですからね、リアルタイムでその地震速報が出るわけでもなく、で私より先にもう寝たはずの父親がですね、起きてきて、今の地震すごかったな、え何がっていう会話を、親子でして、お前死ぬなと言われましたけれども、もう思い当たる節があるとすれば、その時私はですね、電気マッサージ機ですよ、あのガガガガガガガっていうの、あれをやっておりましてですね、地震が起きている日本は愚か、私自身がマグニチュード8ぐらいの勢いで揺れてたもんですから、全くこの地震にですね気がつかなかったっていうね、それぐらいしかもう原因としては思い当たらないんですけど、まあ起きてたんでですね、それに気がつかないと、もうちょっと俺次地震あったらやばいねっていう気がするんですが、あの福島沖地震というのはですね、アウターライズ型というやつでございまして、なんていうんですか、海の底の地盤がですね、大きくこの上下に揺れて、津波が巨大化するという特徴のある。だから津波警報出ましたもんね。あれ1メートルだからなんだ大したことないじゃないかって言いたくなるんですけど、1メートルで津波予報警報が出たってのは、あれ相当でかい津波が来る可能性があったと、言うんで、確かね2時過ぎぐらいに起きた地震でしたけど、午前4時過ぎぐらいまで警報は出てましたもんね。解除になったのは5時近くだったと思うんですけれども、いうのが、特徴で、しかもこれはですね、あの 3.11 の巨大地震の影響が、まあ、大きくね、まだ残っているという、その、余震だったというね、見解だそうで。そうですか、あれは余震ですか。まあ、あれはって言っても、私がこの全く気がついておりませんので、それを私があれと呼んでいいのかどうかという問題はすごくあるんですけれども。まあそんな地震もありつつの週末でしたがね、もう全くまあ給料日前で、ね、先立つものがないというのと、あとまあどうしてもね、まあこれブログにも書きましたけれどもね、細々とした仕事が、積み重なっておりまして、この細々としたやつが結構時間取ったりするんで、ね、日常その仕事をやると、この普段仕事を決めてることをね、やっている仕事のペースが狂うと、でそれはとても嫌というんでですね、決してこの仕事人間だという自覚はないですし、まあ否定したいと思うんですけれども、結果としてね、その結果どう対処するかということについては、休日出勤して、その細々としたやつを片付ける、いうことでですね、まあ土曜日曜と、その細々とした、まあ細々としたやつの中にはですね、社内の作文コンクールに出す作文も含まれているというね、いやーもうね、書けないと言いながら 2,3 週間経ちながら、結局書いてみたら1時間ぐらいで、ね、書き終わっちゃったんですけども、まあ内容に問題がありますんでですね、あれをシャレで捉えてもらえればいいなと思ってるんですが、賞金10万円って言われなかったら、もう決して参加する気はなかったんですけどもね、10万円欲しくなりまして、どうしてもね、もらえないかなと思いながら、参加しないとね、もらえるかどうかっていうことも期待できませんので、まあ、参加だけはしようと思いまして、明日締め切りなんでですね、 明日うちの社長にですねメールを送ってみようと思う次第なんですけれども、まあそんなんでですね結局遊ぶということもなく土曜日曜が終わりつつあるわけですけれどもね、世の中にはですねまあいろんなものをレンタルする仕事があるというのは私もまあなんとなく知ってるつもりではおりましたけれども、このこれはね朝日新聞だっけな、朝日新聞の電子版が記事をね上げてましたけれども、ここへ来てですね彼女とか友人をレンタルするというねその心のケアというテーマの記事にそれが取り上げられてたんですよ。それは確かにね、まあ行きたいお店があるけれども一人では心細いとか誰かに話を聞いてほしいんだけど相手がいないとか、そういう人たちの心の隙間を埋めようとレンタルフレンドと呼ばれるサービスがあるという記事なんですね。レンタルフレンドですよ。レンタルってことはですねこの料金が発生するわけですよね。でそうまでしてそのフレンド必要かしらと、思っていたんですが、ここでその、まあ、その記事で取り上げられてる人がね一日中工場で仕事をしてる人だったので、まあその外になかなか出る機会がないのかなと思いながら、まあそういうパターンもあるのかと、思っていたんですが、まあこの人はね、女性をレンタルして、その一日中ね、デートをするということで、一日付き合ってもらって3万1000円だったかな。なんだかを払って、まあそれで心のね、安らぎが得られるならばと、納得して、その自分は利用していると。いうような記事だったんですけど、でさっき私がその一瞬納得しかけたようにですね、工場で働いてますからなかなかね日の光も浴びることができず大変だなという気持ちもあったんですよ。あったんですけれども、この人はですねそのレンタルフレンドを、利用するきっかけっていうのはですね、自分はもともと交際相手がいたんですよ。で交際相手から別れ話を切り出されて諦めきれずに繰り返し電話をかけて家を訪ねたりしたと。そしたらほらストーカー一歩手前じゃないですか。で警察からも注意を受けたと。でこのままでは捕まると悩んでいたところでテレビでその、これねなんて会社だったかな、クライアントパートナーズっていうすごいもうまんまそのままっていう感じの社名なんですけれどもね、この社名の付け方からして僕は正直言ってこの会社がちょっとやばい会社なんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあまあそれは風評以外の何もでもないんでですね、それ以上のことは言えないんですけれども、まあテレビで取り上げられてたと。で、その要するに自分がストーカー一歩手前だからと言うんで、落ち着いて聞いてみると自分彼女いたんじゃねえかよと、ちょっとねそこで同情する気が失せたというね。どんなにそんな正当な理由つけようとも、そのなんだよお前彼女いたんじゃってまた彼女作れなり友達作れなりしなよという気になりましたよね。そう彼女は無理にしてもですよ、友達はいそうじゃないですか、できそうじゃないですか。そこすっ飛ばして、だからねまあ結局腑には落ちないわけですけれども、この人女の子と一日そのお付き合いしたいわけですよ。で女の子と一緒にいれば幸せなわけですよ。でそれに関して、その、ね、1日付き合ってもらって3万1000円を払うと。で、彼女と、そのレンタルフレンドの彼女とあちこち行くことによって、そのビリヤードだとかダーツだとか生まれて初めてやったとか言うんですよね。じゃあ前の彼女とは一体何してたのよと。交際相手って書いてあるからには彼女だと思うんですよね。この子とは何もしてないのっていう、すごくね疑問はあったんですけれども、そこのところには特に深くこの記事は触れられていないのでですね、まあまあちょっと何とも突っ込みようがなくて、ただただモヤモヤとしている私なんですけれども、まあ、そう考えるとですね心のケアぬんかぬんっていうんでですね、 え、なんか心のケア必要じゃねえのって自分で思ったりするんですけれどもね、それでもそういったものを頼まずにこのノーノーとやってるってことはまだまだ俺大丈夫なのかなとか思ったりする、よくわからない今日この頃なんでありますね。彼女がいなくてもなんとか生きてるよ俺みたいなですね、一体誰に呼びかけてるんでしょうわけわかりませんけれども、はい、まあそんなんでまた一週間ね頑張っていきましょう。週末はまた3連休がねやってきますんでですね、月末月初ということでまたバタバタする会社員の皆さんたくさんいらっしゃると思います。私と一緒に頑張っていきましょうね。ね、ダメ人間でもなんとかやっていけるもんですからね。はい、そんなんで、豊かフラッパーがお送りする、あ違った、吉田フラッパー豊かがお送りする、フラッパーズレディオはまた来週お耳にかかりたいと思います。連休ですからね、4日の夜ということになりますかね。はい、それではまた来週お耳にかかりましょう。吉田フラッパー豊かでした。ではさよなら。